神様が私たちを本当に愛してくださって、それぞれのですね個性を神様はよくお考えになって、お一人お一人に特別な個性をですねお与えになっておられると思います。神様が皆さんにお与えくださったご自分の個性、気に入っていらっしゃいますか？ね、はい。よく文系理系、文系理系って言い方をしますね。河原さん、あなたは文系ですか理系ですかって言うと、私はこう答えます。私は芸能系ですですね、はい、もう完全に芸能系で、そういう自分を気に入ってるんですね。でも私と同じ感じの人がいたら、見てて私はあんまり好きになれないですね。はい、今日はですね、個性の性格、個性のですね、ことを皆さんと一緒に勉強したいと思います。さて、何度か出だしの話をしましたけれども、イエス様のご生涯はあのクリスマスの馬小屋から十字架まで33年の、短い生涯を送られたわけです。で、30歳まではほとんど記録がなくて、静かにもう本当に単純なですね、目立たない生活をされたようであります。あんまり記録がありません。30歳からイエス様は突然に大工の仕事をお辞めになって、それから3年半、本当にですね激しいいろいろな出来事が起こりました。で、この3年半の生涯の一番最後は十字架の死があったんですけども、今日から月火水木金土とですね6日間、このイエス様の最後の4日間に起こった、出来事をですね、皆さんと、考えてまいりたいと思います。ちょっと、ですね、更新した方がいいかな、大丈夫ですかね。まあ、やってみよう。失敗したら二宮先生、ね、いや関係ないですよね、はい。で、この4日間はですね非常に大事であります。ヨハネによる福音書はですね、ヨハネが書いた福音書は半分はですねこの4日間のことなんです。全体のイエス様の物語の福音書の半分はたった4日間のことが書いてあるわけです。私は多分ですね、この4日間が形を変えて世の終わりの重要な出来事が形を変えて起こってくるんだって、まあ持論ですけども思っています。どうか、今日の最後の晩餐ゲッセマネ、そして明日の最後の、裁判十字架の死、そして復活まで、はい、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。なんでこういうあれになったのか分かりませんけども、慌てない慌てない、大丈夫河原、自分に言ってます。大丈夫、落ち着け、なんとかなる。はい、ほら戻ってきたでしょ。はい、戻ってきた、大丈夫なんだからはい、それでは参ります。ただ一つのことをお伝えしようといつもしています。私たちにとってイエス・キリストとは誰かであります。で、この4日間のことをですね、全部起こった舞台がこのエルサレムという町であります。世界最古の町であります、現存するですね。この2000年前はこういう方、あら、なんで、ちょっと変ですよね。 落ち着け、落ち着くんだ。おかしい？あ、戻りましたよね。ほら大丈夫ですよね。はい、はい、2000年前のですね、エルサレムはこうやって城壁に囲まれていたわけです。もうお城のような形をしていましたね。で、城壁っていうのは敵がやってきた時の防御になるし、夜中にですね、獣が町の中に入ってくることをこう守ろうと、そこから守ろうとしてたわけです。ちょっと複雑ですので単純な絵に作り変えてみました。城壁があります。この城壁の中心のところに神殿があります。城壁の外側のところに、イエス・キリストが十字架におかかりになる丘、ゴルゴダの丘があるわけです。で、イエス様は、はい、二階座敷、最後の晩餐の家、そしてそこからみんなで移動してお弟子さんたちとここで祈っていた、ゲッセマネでお祈りをしていた、逮捕されたカヤパの官邸、ピラトの官邸、ヘロデの官邸、ピラトの官邸、そしてゴルゴダの丘、こういう動きをこの行くわけです。今日はこの最後の晩餐、有名なあの最後の晩餐の出来事とゲッセマネで逮捕までなんとか行きたいと思います。はい、イエス様はこの数時間後にご自分が逮捕されるということを知っていました。しかしお弟子さんたちは夢にも思っていなかった、ね、イエス様は最後の食事会だと言って、こういうふうにお弟子さんたちと13人で食事会をしていたわけです。二階座敷のところでって書いてあります。13人が食事するぐらいですから、きっと大きなお家だったと思います。多分こうやって丸くなってですね、大きなテーブルで食事をしたと予想されるわけです。で、こっからです。この出来事が起こったのが AD の31年、そっから1500年ぐらい経った時、この31年から1500年経った時に、ある人物がこの出来事を絵にしました。その人物がレオナルド・ダ・ヴィンチ。そして描いた作品があの有名な最後の晩餐という絵であります。この絵ですね、有名な絵であります。はい、このレオナルド・ダ・ヴィンチのことを少しだけちょっと話させていただきたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチはまさしくですね、天才の中の天才であります。はい、彼はここに書かれているようにですね、もう水道の工事のことからですね、舞台装置から音楽、作詞、楽器まで作った、ヘリコプターまで作ろうとした、飛行機まで作ろうとした大天才であります。彼は自分を王様や貴族にですね、パトロンになってくださる人に自分を売り込むときに履歴書を書いています。私は水道工事、そして町の、町づくり、音楽堂、いろんなことができます。一番下の欄のところに彼はこう書いてるんです。絵も少し描けますって書いてるんですね。レオナルド・ダ・ヴィンチって言いますけども、本当はヴィンチ村で生まれたレオナルド君っていう意味なんですね。だからダ・ヴィンチなんだね。ヴィンチ村で生まれたレオナルド君というような名前であります。さあ、もう本当に天才であります。彼は7500枚の、メモ紙を残しているので、彼が何を作ったか、何に興味があったのかっ っていうことが分かってくるわけです。7500枚かける3倍はあったんだって。もう、お腹の中のこと、そして人間の筋肉のつけ具合、それ顔の筋肉を全部調べてモナリザを描くんですよ。顔の筋肉を全部調べてあのモナリザの微笑みを作り出すんです、ね、もうすっごい人なんです。で、彼が描いたレオナルド・ダ・ヴィンチ最後の晩餐、はい、世界で有名な、最も有名な絵画ベスト10、興味がありますか。第10位、第9位、光と影の画家。いいでしょうね、そんなことはね、はい、こう見たら先生に考えてくださいっていうところですよね。合図しときましょうね。第8位、マネ、モネ、どっちかな第7位、6、ピカソ。お待たせしました。第5位、ムンク。第4位、ミケランジェロ。天地創造。誰？誰じゃないですよ。そういうこと言ってダメ。ね。ゴッホ。え？そして、第2位、第1位、どちらもミケランジェロ。ん？それぐらい有名な、有名な絵の1、2を争っている、どちらもミケランジェロであります。さあ、ちょっとこの絵をですね、実際に少し説明していきたいと思います。見に行ったことがある人、見に行かれた方ありますか？よかったですね。はい。私はですね、見に行ったことがない、見に行ったことがないけども見に行ったように話します。いきます。どこにあるか。イタリアのミラノ、ミラノの町、ミラノの町の大きな通りを北上していくと突き当たったところにスカラ座という有名な、ところがあります。そこを左に行きます。西の方に行きますと、そこにサンタマリア・デレクレッシュ修道院というところがあります。うん、そう。実は修道院になっていたところに絵を描いたんですね。今こういう感じ。ここのところでチケット買って入るわけです。入ります。みんなで入ります。はい、入りました。そう、ミケランジェロの最後の晩餐 は紙に書いたんじゃない、きれいに書いたんじゃなくて壁に書いたんですね。書いてくれって言って近寄っていきます。もっと近寄ります。ね、下から眺めます。相当な大きさですね。どのぐらいの大きさかっていうと、このぐらい、横が8メートル、もうほとんど9メートルです。そして高さが4メートル60センチ、これぐらいの大きな壁面に絵を描いてくださいと頼まれたわけです、まあ、当時想像でき、当時の、ところであります。だからこんなふうに描かれていたというわけですね。で、ここが食堂だった、つまり、修道士の方々がお食事をなさる時の大きな広間に、なんか殺風景だから絵を描いてくれとダ・ヴィンチが頼まれた。43歳、まだ若い、43歳から3年間でこの絵を描いたわけです、ね、で、関係者が見に来ているダ・ヴィンチ、この櫓を組んでですね、そしてこの絵を完成していったわけです。当時見ていた人たちの記録があります。読みます。制作中のダ・ヴィンチ、早朝現場に入り足場を組み立てると、日の出から日暮れまで手を 筆、手に筆を握り、食事はおろか水も飲まずにひたすら絵を描き続けた。そうかと思えば何も描かない日もあった。絵の前に1時間も2時間もじっと座り、描いた人物を見ながら自問自答するかのように一人でじっと考え込んでいることもあった。気まぐれか情熱に駆られてか、真昼の間に突然来て足場に上がって筆をつかむと、描きかけの人物に一筆か二筆加えて、また唐突に立ち去ることもあった。3年間もかかったんですね。きっとこんな風に書いていったんでしょうね。大きさが大体想像できます。はい、さてこの絵にはですね、ものすごくたくさんの興味ある仕掛けがいっぱいあります。これは何だと思いますか？これ何だと思いますか？これ何？なんでここにこれがあるの？実は、ね、食堂があってここの壁のところにダヴィンチが絵を描いた。壁の後ろ側には何があったかっていうと、台所があったわけですね。台所が、ね、台所の厨房で煮炊きをして、そして洗い物をして、その食事を係の方がぐるっと回って食事を配っていたんです。いいですか？絵の向こう側が厨房だったんです。ところがある食堂関係者が、ぐるって回るのは面倒だって言って、ガンって通路を作ろうってしたんです。ね？そんなことをされちゃったんです。ここはね、通路なんです。これ。ドアをつけちゃったんです。人が描いた絵ですよ。ですから、このドアがもしなかったら、何が描いてあるかっていうと、イエス様の足が描かれてるんです。その足はこういう風になってたって。十字架でイエス様がおかかりになって、足に釘が打たれるように足が重なっていたと言われてるんです。この絵はですね、第一次世界大戦中イタリア戦争の街になりました。そこでこうやって空襲でガーンってやられて、あと数十センチでダヴィンチの絵は粉々になったと言われてるんです。このまま放っておかれたんです。雨が降ったんです。そしてカビが生えて崩れかかってたんです。今から500年前の話です。何度も何度もこの500年前の間に修復作業が行われて、なんとか保たれているんです。さあこれが、何が書かれているかであります。昨日もこの絵の話をいたしましたけども、ダヴィンチはですね、12人のお弟子さんとイエス様を描くために非常に賢いことをしました。それはずらっと並べるんじゃなくて、3人とお弟子さんを4つのグループにしたんです。見やすくしたんです。そして彼は天才であります。彼は手の表情で話していることが分かるように、観客に手の動きで何を話しているか分かるように書いたんです、ね、はい。で、全部ですね、モデルを呼んできて、聖書を調べて、まず聖書を調べて、マタイという人はどういう発言をしたか、どういう行動をしているか、全部調べて、マタイのキャラクター、性格を学んで、 そしてミラノの町に出かけて行って、マタイと似ている人を見つけてアトリエに呼んで書いていったの。ものすごく聖書を読んでたんですね。はい、12人の性格、イエス様が集められた、イエス様がお弟子さんになりませんかって言って誘ってお弟子さんになったわけです。どんな人、どんな性格だったのか、実は全ての人間の性格を彼は、イエス様は12人の性格、似ている人がいるんですよ。いや、皆さんとそっくりな性格の人がこの12人の中に全部いるんです。そうすると一言じゃなくなってくるね。生意気、我慢できない、短気、プライドが高い、出しゃばり、落ち着きがない、心配性、疑い深いって、こういう人たちです。さあ、それでは一人一人のお弟子さんたちの性格を今からお伝えします。皆さんぼーっとして寝てるんじゃないんですよ。寝てる暇なんかない。自分の性格がお弟子さんの誰と似ているかを考える。いきます。まずこっちから3人、シモン、タダイ、マタイ、いきますよ。熱心党の姉妹、タダイ、マタイと来るわけですね。いきます。熱心党のシモン、彼は今で言えばテロリスト、社会正義があまりにも強いので社会に対するですね、不満を考えて感じて、ね、抵抗勢力、ね、気に入らないことがあると爆弾仕掛けてっていう、そういう人だったんです。本当に危ない人だったんです。いらっしゃいますか、社会正義に対する怒りをね、いつも持ってる人。そんなタイプです。危ない人をイエス様は雇ったんです。続いてタダイ、タダイっていうのはですね、タダイという人は一つの発言もしてないんです、聖書の中に、ね、ですから何て言われているかっていうと、忘れられた聖人って言われてるんです。すっごい目立たなかったんです。いますでしょ、目立たない人って。同窓会20年前に集まった、あれ誰あの人、いたって言った。そういう感じの人、すっごいおとなしかった目立たない人。でもイエス様がその目立たないおとなしい人を来なさいって住人の中に入れられた意味はあると思いますよ。続いてマタイ、マタイはマタイによる福音書ね、主税人、彼は事務系の人だったんです。事務系の人いらっしゃいますか、皆さんの中に事務系の人、ね、事務系の人、すっごい細かいんです。もうピチッとしてるんです。いい加減なことしない、ちゃんとした記録を残してるんです、ね、必要だったんです、このグループの中には、ね、マタイによる福音書なんか読むと全く完璧に記録されてる。マタイ、はい、フィリッポ、ダイヤコブ、トマス、ピリポ、ダイヤコブ、トマス。まずピリポ、皆さんの中にいらっしゃいますか。信じることの遅いピリポ、心の動きがスローで疑い深いピリポって書いてあります。呼ばれています、ね、ピリポの有名な言葉、イエス様3年半お付き合いしましたけど1回だけでいいです、神様見せてくださいって言った。あれ有名、一回だけ神様見せてくださいますかって言った、ね、信じることの遅い疑い深いピリポ、はい、ダイヤコブ、12人のリーダー、ヨハネのお兄ちゃん、野心的で率直な ヤコブ、彼がリーダーだったんです。はい、続いてちょっと顔しか見えません。一本指を上げてますね。トマス、内気で心配性いますか、皆さんの中に。やめた方がいいって、挑戦するのやめた方がいいってね。もうとにかく心配性。はい、こう行くと思うでしょ。行かない、こっちから行く。バルトロマイ、ショーヤコブ、アンデレ、デーレです。ナタナエル・バルトロマイ、ナタナエル別名バルトロマイ、この人はとっても面白い人で、イエス様が唯一褒めたお弟子さんです。この人だけが褒められてるんですね。ここです。あの人の心には偽りがないって、本当に子供のような純真さを持ってた人だった。バルトロマイね。はい、小ヤコブ、大きなヤコブがいるからリーダーのヤコブと比べて小ヤコブってつけられてるんです。この人もあんまり記録がない、おとなしい人ね。はい、皆さん何を考えてるか、宿題がありますね。自分とよく似た人を探すんですよ。ぼーっとしてんじゃないよってどっかで誰かが言ってますけどね。はい、アンデレ、ペテロの弟、元漁師、温かい心を持ったアンデレ、穏やかな人だったって。漁師の人は中にもこういう穏やかな人がいたんですね。はい、5つのパン2匹の魚を持っている少年を見つけた人です。アンデレ、ペテロの弟、そして問題の3人、それはあまりにも有名なペテロ、ヨハネ、そして裏切り者のユダ。昨日お話しました。この3人をこっちに持ってきたわけです。なぜユダと分かるかっていうと、右手に袋を持ってる、裏切りの銀貨30枚、そして彼は左手で一つのパンを掴もうとしている、そのパンをイエス様も掴もうとしているっていう、あの部分を書いてるわけです。すっごいでしょ、ね、ペテロは本当はここにいたんです。しかしペテロはヨハネに何か話してるんです。いいですか、こっちヨハネ。はい、こういう3人が、ね、ペテロはナイフを持ってる、ほらナイフを持ってる、あとで出てきます、ね、こっちから身を乗り出してヨハネに何か語りかけてるんです。これ言うだね。いや、ちょっとペテロ行きます。私はですね、12人の中の誰に似ているかっていうと、もうすぐ分かります。私ペテロね、こういう感じ、もうこんな感じですよ。慎みがないとか、出しゃばりで、考えるよりも口の方が早いってね。本当にですね、私はペテロだなって自分で思うね。ペテロみたいな人が学校に一人クラスにいると面白いでしょね。何言ってんのって言ってみんなからバカにされるけども、いた方が面白いですよね。ペテロの役割があるわけですよ、チームの中にね。こういう感じ。はい、また出てきます。でヨハネ、一番若かった、一番若いヨハネはプライドが強くて喧嘩好きで、何か文句言われるとですね、食ってかかって喧嘩腰でいくような若さがあったわけです。なぜダヴィンチが女性的に描いたかが問題になるわけですね。これは面白い話なんですけども、何ですか、こっちへ置いて、何でもそっちへ置いてって。はい、いつかどっかで話します。さあ、こんな風に天然バラバラ、性格も個性も全く、バラバラな人たちだったんです。皆さん、何か起業をしよう、 会社を立ち上げよう、今から商売をしようとするときに、こんな住人を選びます？成功します？それで何か起業したりお商売をするときにですね、人材集めるときにこういう人選びます？だからイエス様が12人の人たちと一緒に行動しているときに、人々はね、何ができるんだって、あの12人で人材失敗したって、つまんないやつらって笑ったんです。でもイエス様がちゃんとお考えになって選ばれたんです。皆さんのことも選ばれたんです。分かってて選ばれたんです。彼らには共通点があった。何ですか？性格も趣味もみんなバラバラだったけども、共通点があった。それはこれ、一人一人が口に出さなかったけれども、心の中で俺一番すごい、俺が一番まともだって、まあバランスが取れてるのは、考え方のバランスが取れてるのは僕、みんな思ってた。さあ何があってこんな感じになったか。イエス様はみんなで穏やかに静かに食事をしているときに爆弾発言をなさった。それはこうおっしゃった。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。たんです。急に突然おっしゃったんです。弟子たちは非常に心を痛め、主よ、まさか私のことではと変わるがる言い始めた。ん？その瞬間をパチッてカメラで収めた感じ、わかります？みんながえっ、裏切る、もう爆弾宣言だったんです。みんなびっくりしたんです。まさかって。その時の驚きの顔が、驚きの顔を私は入手しました。また何言ってんのって特別に見えます。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ、それぐらい驚いたと思いますよ。何のために、誰が、いや誰が、みんな考えたんです。みんなそれまでは自分と誰かを比較していたんです。あいつよりは俺。しかしイエス様のこの発言で、そんなことはふって吹っ飛んだんです。僕らもいつも誰かと比較しながら生きてる、安定感を持ってる。でもイエス様は誰かと比べるっていう考えをですね、たった一つの言葉でこっぱみじんにするんです。そしてイエス様は、イエス様は私たちの心を自分と神様に向けさせる。みんなそれぞれが自分の心の中に神様を裏切るような何かがありはしないかを考え始めたんです。イエス様を知っていくと、誰かと比べるっていう心の動きから、もっと深刻な、もっと考えなければならないところに私たちの言葉を、私たちの心を持っていかれるわけです。みんな僕らはこの世界の中で誰かと比べる、劣ってる、優秀だって、そこで安定感を取ろうとしてる。でもこの言葉でそれ吹っ飛んだ。はい、この動き、ペテロが何かを尋ねてる、ね、耳元で。ちゃんとダヴィンチは聖書の中からそれを書いてるんです。ペテロは ヨハネ、ヨハネよ、お前からイエス様に裏切るそいつは誰なのかを聞いてくれないかって聞いたんです。自分で聞けばいいのに、お前から聞いてくれないかって頼んだんです。ペテロはそんな人間じゃないですよ。ペテロは思ったことをピッて喋るんです。なんでこんなことするかって、思ったことを自分から聞けばいいじゃないですか。なんで聞かなかったと思います？お前から聞いてくれよって密かに耳元で言ってるんです。自分から言わなかったのは、イエス様誰が裏切るんですか、ペトロお前だって言われたらどうしようかって不安があったから聞いたんだと思いますよ。全部ダヴィンチは聖書を調べてそれを書いてあるんです。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられたヨハネが食事の席についていた。ペテロはこの弟子に誰について言っておられるのかを尋ねるように合図した。ヨハネがイエスの胸元に寄りかかり、主よそれは誰のことですかと言うと、イエスは私がパン切れを浸して与える人がその人だ。読んでいただきたいと思います。はい、はい、あなたと似ているお弟子さんがいる。わかりました。人間には12タイプいるって、ね、はい、イエス様ほど私たちの品性、個性の特徴をご存知の方はいらっしゃいません。もしかすると私たち以上にイエス様は皆さんのこと、私の個性のことを考えてくださっているわけです。私たちにあなたの個性がくだらないって言ってるんじゃないです。イエス様は品性を直して個性をもっと豊かに作り変えてくださるわけです。みんなご紹介しましたように12人ともデコボコ、もう尖った石ころね。しかし3年半で彼らは丸い石にイエス様の御手の中で変わっていったんです。だから望みがあるんです。神様は覚えてください、私たちを作り変える彫刻家です。キャラクターっていうのは彫刻っていう意味もあるそうなんです、ね、私たちは石なんです。どんなに尖ってる石でもイエス様の一緒にいると私たちの性格が11人とも全部穏やかな忍耐と謙遜の人に変わっていったんです。さあ、あとですね、40分ちょっと休憩、ちょっと休憩、こっから聞かなくていいです。昨日と同じ手を使う気だな、ね、はい、私ですね、教会の牧師をしている時に安息日土曜日に礼拝が終わると皆さん全員お帰りになると、私たち牧師の仕事はいろいろあるんですね。実はまず教会堂を一回ぐるっと回って忘れ物がないかってこう調べるわけです。で必ず忘れる、もう傘も財布も置いていかれる、カバンも置いていかれるわけですね。であらって思ったら財布がカバンが置いてあったんです。ちょっと中を調べさせていただくと、あのおばあちゃんだ。おばあちゃんに電話しました、ね、今から持っていきます、今からお財布も入っていますので持っていきます、すいませんねつって車で行きます。そしたら、はい、それじゃあ、お財布カバン持ってまいりました、確認してください、それじゃあ失礼しますって言ったら、このおばあちゃんが、教会員のおばあちゃんがですね、おばあちゃんが、先生 せっかくですからちょっと上がってくださいっていうわけです、ね、いや、ちょっと忙しいのでまたゆっくり来ますので失礼しますっていうと、おばあちゃんがですね、先生ちょっとだけもう3分でいいですから、3分、あのね、ものすごいおいしいものが、すっごいおいしいものが手に入ったんです。ものすごい珍しい、すっごいおいしいですよって言うから、それじゃあすいませんとか言ってですね、ありがったわけですよね。で、先生ここでね待っててください、ここで座っててくださいね、すっごい珍しいからびっくりしますよとか言って、台所でですねちゃっちゃってやってらっしゃるんです。で、何回も何回もおっしゃるので、何が出てくるんだろうって、ものすごい珍しい、きっとびっくりするって、何かなと思ったわけですよ。何かなと思ったら、お盆の上に、お皿の上にですね、それを持って私のところに来られて、はいって言ったんです。もう一回言いますよ、すっごい珍しいもので絶対手に入らないって言うんですよ。そしてそれが目の前にポッと置かれた、それは柿だった。季節は秋、出されたのが柿。正直に言います、私心の中で、柿か珍しいって言ったじゃんと思ったんです。柿かと思った。そしたらですね、このおばあちゃんがこう言ったんです。これはただの柿ではありません、ただの柿ではありません。どこが違うんですか、柿でしょって言ったら、これは5日前に渋柿だった、今は甘柿、私焼酎につけたんですか、そんなことしません、干し柿硬いですから、先生食べてみてくださいっていうわけですよ、ね、で、ちょっと期待外れだからね、そうですか、いただきますね柿をね、5日前の、渋柿、今甘柿に変化したこの柿を、え、食べたら硬いのに甘いんです。え、5日前渋柿、そうって言った、どうしてこういうふうになるんですか。そしたらおばあちゃんが言ったんです、ヒント、リンゴ、いや柿の話をしてらっしゃるんでしょ、柿の話、落ち着いて聞きなさい、へいって言って、ね、ヒントはリンゴだって、ビニールの袋の中に食べたらうっていうぐらいの渋柿を入れる、そこのところにリンゴを入れる、同居する、紐で縛る、暗いところに置く、そして1週間後それを出す、紐を食べる、1週間前に食べられないほどのうっ、渋柿、それが甘柿になった、性格が変わった、聞いた、どうしてこれリンゴを入れるとそうなるんですか、変わるんですか。おばあちゃん、多分ね、はい、リンゴから柿の方にピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピって何かピピピピピ言ってるんだと思う、ね、まあ、詳しい人はそれが何なのか、ね、ご存知だと思います。ピピピピピっていうわけです。で、変わったって言うんです。何をあなたは話してるの、私たちはみんな渋柿、野生的で感情的でもうギラギラしてて、ね、渋柿でも、お弟子さんたちも渋柿だった、でもイエス様と暮らしていたら変わっていったんです。私たちは眺めることによって変化、変えられる。キリストの品性について瞑想すればするほど、あなたはキリストの形に変えられていく。みんなユダ以外、 昨日ユダの話をしました。11にどんな消極的でも、どんなに荒っぽくても、喧嘩っぽくても、本当に謙遜と柔和な人に変えられていくんですよ。なぜ変わるのか分かんない、でも変えられていったんです。キリストを見ることによって彼らの品性が一変した。誰でも変えられていくんです。イエス様ももう一回言いますよ、個性は大事にされるんです。個性をお一人お一人に与えられていく。しかし品性を変えていかれる。さあ、あと15分、もう一つイエスの逮捕までいきます。はい、ゲッセマネのそのところ、2階座敷からゲッセマネのそのところにですね、真夜中、だいたいここ1キロ300メートルあるんです。ずっと真夜中移動してここでお祈りをしたわけです。イエス様はこのもう何分後に敵が自分を捕まえに来るって分かってらっしゃった。そこで真夜中お祈りをしてた。そこでイエス様の逮捕劇が行われるわけです。マタイによる福音書26章です。今もこの公園はあります。城壁の南側じゃなくてこっちこうだからと東側にですね、こういう公園があるわけです。今もあるんです。2000年前もあった。ここで静かに夜にですね、お祈りが始まった。イエス様は分かっておられた、逮捕されること。これから十字架の道、茨の道に突入していこうとして一生懸命祈っておられた。はい、涙を流して、血の汗を流して祈っておられた。お弟子さんたちが、今日のイエス様はちょっと違うって、何か苦しそうだって、こんなに弱々しいイエス様を見るのは初めてだ。そしたら真っ暗闇の中から松明の炎が1個2個3個4個ってどんどん近づいてきた。先頭に裏切り者のユダが立ってた。簡単にイエス様が逮捕されて、抵抗することもなく逮捕され、お弟子さんたちはびっくりして逃げてった。読みます。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。そこでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこへやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。松明、灯火、夜銀貨30枚でイエスを裏切ったユダが先頭に立ってイエス様を捕まえた。この時、この一体の兵士とは何名ぐらいだと思ってます？ローマで一体というのは600人なんです。よろしいですか？30人ぐらいかな、20人ぐらいかなって、兵隊は20人ぐらいかなって思ってた。しかしですね、一隊がローマのその一隊だったら600名なんです。600名でたった一人の人物を逮捕に来たってんですよ、聖書は。そんな人がいますか？みんな何かの恐れを感じてたんでしょうね。その時、不思議な行動をイエス様がなさいます。このことを注意深く読む。不思議なことをなさる。どこが不思議か考えてください。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。ナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。いいですか？真夜中なの、 街灯がないんです。真っ暗闇です。1メートル向こうも分かんない。手配書、写真もないので、誰が暗闇の中でイエス様だか分かんない。捕まえる方も。ところがイエス様は進み出てって書いた。短い言葉で進み出て。誰を探しているんですか、ナザレのイエス。それは私です。何ですかこれ。捕まえられるものは逃げる、本能的に逃げる。でもイエス様は自ら自分で進み出ていったんです。誰を探してるんですか、それは私ですって言われたんです。何ですかこれは。探しているのは誰か、私です。はい、大事なことです。イエス・キリストは捕らえられたんではないんです。イエス様は自分から捕まえられに行ったんです。いいですか、何を考えておられたかですよ。自分から分かって対応されていったんです。この時ペテロが、そう、あのペテロが刀、剣を持っていたので、それを抜いてイエス様を守ろうとした。それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。落とされた人の名前はマルコスさんだった。自分の先生を守るためにですね、刀抜いたんです。そして切りかかっていった。切りかかられる方はへって逃げた。逃げた時に耳がピッて切れて、耳が取れちゃったって書いてあるんです。その時の写真ね、ペテロ、正義感の強いペテロ、捕まえに来た人の耳を切った。こういうことが起こったんです。ペテロは大好きなイエス様を守ろうとした。正義のためにやった。自分たちの先生を守ろうとしてやった。ほら、ペテロナイフ持ってるでしょ。ダヴィンチは変えてるんですよ。こういう性格だから。いいところもあるわけです。自分たちの先生が危ないって、だから助けようと思ったんです。でもイエス様が叱ったのはペテロの方だった。イエス様がペテロに剣、ナイフを鞘に収めなさいっておっしゃった。もしイエス様が止めなければ30分後にはゲッセマネは血の海、みんな弟子たちは殺害されて、兵隊の死体も弟子の死体もそこにですね流れてた。イエス様が止めなければ血は流れちゃう。喧嘩収まんない。争いは続いていく。僕らみんなペテロと同じように自分の懐に怒りの、正義だと思ってる怒りの剣を、刀を、ナイフを持ってる。普段はおとなしい人、穏やかな人で振る舞ってる。でも自分を守るために私たちは刀を持ってる。聖書はこう言う。彼らの喉は開いた墓のようであり、口は呪いと苦味で満ち、足は血を流すのに早いって。すぐ喧嘩になる。昨日あんなに仲良しだって言ったのに、もう気に入らないとナイフを抜く。その道には破壊と悲惨があるって。平和の道を知らないって。今の時代ですから、私たちはこの懐にですね、バンドのところに刀刺してる人いない。ナイフを隠してる人はいるかも分かんないけども、私たちはそんなもの持ってない。でも自分の主張を守るために、自分の身を守るためにですね、私たちは怒りという目に見えないナイフを持ってる。 私、この我っていう漢字をよく見ると、よく見ると我っていう漢字は二つの漢字から成り立ってるんですね。それは手、こっちで手っていう字と、これが難しい。これなんて読むか。私っていう字は手とこれを、これなんて読むかっていうと、一つで矛って読むんだそうです。矛先の矛、ね、矛って何かっていうと、ナイフの武器のことですよ。考えてみれば不思議なことですよ。私たちは、僕らはみんな心の中に自分を守るためのナイフを隠している。穏やかそうに、柔和そうに演出しているけども、いざ自分の権利が侮辱されたりした時に、隠しているナイフを抜き出す。本当に不思議な、もうペテロそのものの字です、ね、イエス様は刀の艶に手をかけるすべての私たちに、その刀を、剣を鞘に収めなさい、それは侮辱されることがあるって、ね、悪の力が善に勝る時があるって、でも刀抜いちゃいけないって言ったんです。ん？馬の調教。馬というのはですね、なんと6000年間ですね、人間の道具になって戦や労働に使えられたんです、ね、どっからこの馬を調達するかっていうと、野生の馬を人間は捕まえた。日本でも捕まえた、インディアンの人たちも捕まえた。多くの人たちがですね、無理やり馬を捕まえて、鞭を打って鉄の棒で懲らしめて、あんたたちは人間にかなわないということをですね、ひどいひどい調教に、力のによる調教で抑え込もうとしたんです。ところが今から何十年前に一人の人物が現れた。彼によって馬の調教の方法がガラッと変わったんです。それがモンテ・ロバーツっていう人です。映画にもなりました。この人は力による調教じゃない方法を考えた。モンテ・ロバーツ、彼の父さんも調教師だった。でも父さんはどんどん叩いたんです。これでもか、これでもかって叩いたんです、馬を諦めさせるために。でもこの少年は捕まった、捕まえられた馬に優しい言葉で語りかけて、信頼を得ようとして、そして可愛がって、なんと捕まって、いいですか、30分で乗れるようになったんです。力による調教は3ヶ月かかるって言うんです。3ヶ月かかって鞍を乗せられるのに、彼は30分でやったんです。こうやって馬に乗ってタカタカタカタカって、お父さんの前に来て、ね、すごいでしょって言ったんです。そしたらお父さんがですね、馬から降りなさいって言ったんです。彼はですね、パパに褒められると思って、パパすごいでしょって来たら、パパは鉄の棒でこの少年を叩いたんです。叩きまくったって。そして言ったって、上から、俺の方法じゃない、勝手なことするなって。この世界にはですね、力によることしか知らない人たちが多い。 いいですか。こっちの力は絶対に信じちゃいけない。こっちの力を使っちゃいけない。こちらの力は信じちゃいけない力。でも多くの人たちが、多くの国家や軍人たちがなぜ使うかって、おとなしくなるからですよ。生徒がおとなしくなる。だからみんなこっちで脅すんです。おとなしくなったからって言って、じゃあ解決する、解決なんかしないよ。みんな何十年間も恨みに思う。イエス様が私たちに命じられたのはこっちの力、こっちの力をとことん信じなさいって。こちらの力を信じなさい。それを信じることが神様を信じることなんですよ。こっちの力しか知らない人たちが多いね。はい。でこの場面でイエス様が一つだけ不思議なことをちらっと見せるんですね。ちらっと見せになります。明日の話になるけど、私ですって言われた時に、なんと彼らは後ずさりしてみんな血に倒れたって。彼らっていうのは何ですか。600人の今のアメリカの兵隊のように強靭な鍛えられた体の600人のローマの兵隊がたった一言、私ですって言ったら倒れたって言うんですよ。誰なんですか、イエスは。なんでこんな力があるのに捕まっちゃったのか。はい、最後、これが本当最後です。イエス様はよく子羊に例えられる、ね、イエス様は羊に例えられるわけです。この羊に例えられる救い主の下に私たちが分かって信じて信頼していこうとする。私たちはどんな人間か。手にナイフを持ってる。手にナイフを持ってる私たちがある時、このイエスという羊を信じて近寄っていく。さあ何になる。夢の話です。義になる。人間はナイフを持ってる。うんって我慢して上手に装っても、ユニフォーム着てネクタイ締めて背広着てても、上手に私たちは見破られないように穏やかな人というふうに振る舞ってる。でも刀持ってる。自分のためだったらいつでも抜く。危ない。そんな私たちがピッピッピッ、その救い主が誰ではあるか分かった時に初めて、私たちは主のお力によって、ご聖霊のお力によって初めて義、正しいものに作り変えられていくんです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。